This is Radio Mix Kyoto 87FM.
絵本大好き。
絵本のソムリエ。
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は何のお話から始めましょうか。
はい、この番組ではね、子供さんにたくさん絵本読んであげてくださいみたいなことを喋ってますけど、
はい、
赤ちゃんがお腹にいる時からね、絵本を読んだり、はあ、音読したらいいんですよという、
あらあら、
そういう本が出たんですよ。
生まれる前ですか。
いい子が生まれる胎教音読。はあはあ、これはね、はい、大東文化大学の先生が、山口洋二という先生が書いてあるんですが、生まれる前からいろいろ名作をね、音読すると非常に子供、生まれてくる子供に影響を与えると。よく音楽をね、聞かせてあげるといいとかいう話をよく
聞きますね。
ますけど、はい、この日本語で、美しい日本語を音読してあげると、子供、生まれてくる子供も非常に効果があるという、そういう研究がされてるんだよね。で、赤ちゃんはお母さんやお父さんなどと身近な人たちと話す、音声を聞くことで、言語を獲得するんですね。で、生まれる前にそのような発達を促すために、お母さんのお腹に中でたくさん聞くことが大切だという。生まれる前からその分かるんかなという思うんやけども、ね、やはりそのお母さんが楽しくいうのか、音読することによって、それがお腹にいる赤ちゃんに伝わるということなんやね。で、別にそのこういう本を読んだらええとかいうことじゃなくって、お母さんが好きな作品をね、詩を読んだり、それから文章の長い小説も構わないんですが、
はい、
音読してあげると非常に子供が、お腹の子供も落ち着いて、今日のお母さんは非常に穏やかなというのを感じ取ってくれるのに違うかなと、
なるほど、ね、
それがやっぱりそのお腹にいる赤ちゃんの成長を非常に促進をするという、まあ、そういうことなんよね。で、この胎教音読の中にはたくさんのその作品がね、網羅されてるんですね。
そうなんですね。
はい、まあ、小説やったら前の、冒頭の部分を書いてあるし、詩とか俳句もありますし、
ま
あ、いろんな作品がこの中には
挙げられてるんですね。
北原白秋の、ね、雨なんかもあるんで、ね、雨が降ります、雨が降る、
同様のあら、
はいはい、遊びに行きたし傘はなし、とかいう、こういう童謡もありますし、ゴンギツネのね、新見南吉の、
はい、
これは冒頭がちょっと書かれてるんですね。前編じゃなくて、
あ、そうなんですね。
でも冒頭だけじゃなくて、このお話を楽しそうだなと思ったら絵本もありますので、
あ、そうですね、
ぜひ、はいはい、ね、今月の絵本を
前編 ね読んでみるのも
こうできて、読んであげたらいいかなと思う。そうですね、私これは好きやというのやったら、
そうですね、
いろんな作品がね、ここに俳句もあるし、詩もありますし、和歌もありますので、ぜひこういうものから好きな作品を選んで、
はい、
毎日こうね、この別に本で書いてあることも音読してあげてもいいと思いますので、気楽にこう、
そうですね、
一日の間でちょっとほっとした時間に、
はい、
これを読んであげると、音読すると、お腹にいる赤ちゃんが、あ、今日は今ちょうどママが リラックスしてはるんだというのは分かんの違うかなと。
そうですね、そういう、まあ、本を読む余裕がある時間ですものね。そうそうそうそう、でお母さんの声が届く、
またそれがね、届くんだと思いますし、バタバタしながらね、お兄ちゃんお姉ちゃんになんか叱ってる子供ばっかりやともうお腹の赤ちゃんももうちょっと辛いの違うかなと思うんですよ。
はい、
だから一日の間には少し短い時間でもゆったりとした時間をね、過ごすためにも大経の音読をしてあげると非常にいいの違うかなと、生まれてくる赤ちゃんが非常に影響がいい影響を与えるということが言われてるんですね。
はい、
だから生まれてからじゃなくて生まれる前にもぜひ、絵本を楽しんでいただければいいかなというのを思います。
はい、さて今回も絵本の紹介はもちろん絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、fm870@radiomix.kyoto、ファックス番号は 075-432-5806、432-5806です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。聞き逃した方がいらっしゃいましたらぜひ教えて差し上げてください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。7月15日開催、中山七里先生オンラインイベントのお知らせです。2021年10月1日公開、佐藤健さん主演の映画守られなかった者たちへの映画化を記念して、原作者中山七里先生のオンラインイベントが開催されます。時間は午後8時から9時の間、参加されたい方は対象商品をお買い上げいただきます。対象商品は NHK 出版から出ております守られなかった者たちへ、あるいは境界線です。こちらをお買い上げのお客様に参加申し込み用紙をお渡しいたします。すでに対象書籍をお買い求めの方は店頭にお持ちいただければ申し込み用紙をお渡しいたします。対象の店舗は大垣書店全店、ペイペイモール内京都大垣書店オンラインです。詳しいことはオンラインイベント事務局、電話番号 03-3812-7466、 03-3812-7466 へお問い合わせください。7月15日午後8時から9時まで開催されます中山七里先生オンラインイベントのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ、この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて諸岡さん、今日は何というご本をご紹介いただけますか。
はい、今日はね、福助は見た、大成修二文、木村義雄へ、絵本館という出版社から出してる絵本を紹介します。
はい、福助、福助、
福助
と言いますと、あの福助さんでしょうか。
そう、福助知ってる人って最近、ね、子供さんは知らんかもわからんね。招き猫やったら知ってるけど、ね、福助をもうやっぱお店に福を呼ぶために、ね、飾り物としてよく使われてるはずなんやけども、うん、
はい、
これの福助が見たというのが題材になってます。
そうです、
ちょっと読んでみますね。
はい、お願いします。
福助は見た、ハラハラと舞う桜の花びらを。福助は見た、真っ青な空に伸びていく真っ白い飛行機雲を。福助は見た、思いもよらないほどの赤い夕焼けを。 こうして福助は見た、福助は見たって続いていきます。さあどんな光景を福助は見ていくんでしょうか ね。はい、ここで音楽を聴いていただきます。
はい、
どじょっこふなっこ。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと鈴木優子がお送りしております。どじょっこふなっこ、久しぶりに聞きましたね。なんか可愛い、楽しいです ね。はい。
ね、福助はね、はい、このゴミの中へ捨てられてしまうんよね。
かわいそうに、あらあら、ね、
ゴミの中でどこまで続くゴミの山の、でそこで今度は突然こうカラスかな、黒いカラスにこうくちばしでさらわれてね、海へ引っ張り上げられていくんですよね。
はい、
で海を見てたら今度はそれを放り投げられてね、波の中にドボーンと
福助
は、
はい、
捨てられてし、波へ犯されてしまうんです。でそこは福助は見て果てしなく続く水平線を見て、今度は海の水平線を見たりね、
水平線を見ましたか、
はい、それからね、水平線に沈む巨大な夕日を見たりね、
あら、
それから夜空の星を見たりするんですね。旅をするみたいな、
そうですね、大冒険ですね。
そうそうそう、でそのうちにね、今度は漁師さんの網にかかってね、
あら、
魚と一緒にすくい上げられるんですよ。
あらあらあらあらあら、
で漁師さんと一緒に船に乗ってね、港へ着くんですね。で港に着いたら今度は女の子にね、漁師さんが渡さはるんですね、福助を。で、女の子が福助をもらって家に持って帰って、
はい、
最後福助は今にいるって。
今にいるんですか。あ、そうなんだ。
いろんなとこ旅して、あげくの果ては女の子の家に行って、最後はこれ女の子とこう プールいるか、ビニールプールで一緒に暑いから使ってるという、
ね、あ、水浴びしてるんですか。すごいよかったです。でもね、拾われて、
そうよね、この絵本はね、第12回の幼稚園絵本大賞を受賞してるんですね。
あら、
だから
そうなんだ。
福助っていうのはやっぱ幼稚園でも人気あんのかなと思ってね。
そうですね、
まあ、先生が読んであげたら別に福助がどういうものか分からなかったも、結構この木村義雄さんの絵が面白いから、
そうですね、かわいいですね、
みんなが楽しんでくれるのちゃうかなと思って、
はい、ここで顔が大きくてね、
そうですね、
紙紙も着てるんですけどね、
ネットを見たらなんか福助の折り紙も出てきてね、
はいはい、う
ん、ちゃんと折れるんで、折ったら福助が出てくる。
かわいい折り紙になってますね。
そうそうそう、だから指人形になってね、
あ、
うまいこと作ってやるなと思って、
いや、かわいいです。この福助の顔がまた、
そうそうそうそう、
愛嬌があるっていうんですかね。
だからその大成修司さんとか木村義雄さんがどういう意味でこの絵本を作らはったかというと、あんまりこう深く考えようほうが、
あ、はいはい、
もうナンセンスとしてね、うんうんうん、楽しんでもらったらいいの違うかなと思う、
はい、
絵本にはそういうストーリーがあるようでないというのか、うんうん、それからメッセージがないようなものもたくさん出てますので、はい、まあこれはもう鼻からその通り見た目を楽しんでもらったらいいのかなと、
はい、うん、ね、この福助の顔がそれぞれ表情がこ う,
そ う, そ う,
もうなんか悲しそうな顔とかしてたりとか、そうそうね、嬉しそうな顔になったり、
だから昔はよう呉服屋さんでね、福助の人形って見た。
そうです、そうです。
だから京都なんかは今でも呉服屋さんに福助の人形置いたのかも分かりませんね。
おたふくさんとね、そうそう、この福助さんとやりましたね、うん、
縁起物でね、
はい、
店頭にこう、うん、招き猫が置いてあるのと同じような感じで、
はいはい、
福を招くということでね、昔からこの福助というのは縁起物とされてますので、まあ、家に この絵本を置いといたらいいことが起こるかもわかりません。
そうですね。いや、一回は捨てられた福助ではございますが、そう、
ね、最後女の子の家に行って、ね、今に飾られてるというのか。
そうですよね、う
ん、面白いなと思ってね。
いや、うまくその網に、それもなんか大量の網みたいですけども、ね、そこに引っかかって、
そう
よかった。
ちょうどこれ最後の今に福助の横にね、仮面ライダーが人形置いてあるし、すごいな。
そうなんだ一緒に飾ってもらったってことですね。なんかほっこりするお話ですよね、
う
ん、
そうですね。だからまあまあ、あんまり深く考えんと、
はい、
さらっと読んで楽しんでもらったらいい絵本かなと思って。
そうですね、もう絵も楽しいです。まあ、あの文章もね、それこそ声を出して読むとまた楽しいですし、ね、この本当に思わず微笑む感じがあります。
そうやね、だから福助人形は昔からそういう縁起物としてね、
はい、
重宝されてたもんやから、だから江戸時代の実在の人がやはるとも言われてる
ん
だけど、
ね、うん、
この人が皆さんの評判を読んで人が集まったということから、うんうん、で福助人形は作られたということが、
なるほど、ね、
ネットを見ると、
で幸せを持ってきてくれるということなんですね、うん、いや本当に読む人みんなこれなんかちょっと幸せな気持ちになれる。
そうですね、袋紙、願いを叶えるという。
はい、今日ご紹介いただきましたのは、福助は見た大成修士文、木村義雄へ、出版社は絵本館でございました。絵本大好き、絵本のソムリエ、室岡さん、今日はいかがでしたか。
はい、今日はね、福助は見たということで、縁起物の絵本を、ね、紹介させていただきました。
幸せになりそうです、
ね、はい、皆さんに福が来ますように。
そうですね、はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分、日曜日の10時30分、午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き、絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。絵本大好き、
絵本のソムリエ。